天の父なる神様、2月の最初の礼拝を迎えることができてありがとうございます。司会者も感謝されましたように、宮崎県昨日はコロナの感染者が2名、宮崎市は0という嬉しい数字が出ました。緊急事態宣言も今日で終わりということでありますけれども、本当にあなたの御手の中に守られて、このような春の礼拝を迎えることができて感謝をいたします。神様、どうぞ私たち一人一人の家族を、また教会の集います一人一人の友人やそれぞれの働きを、職場における働きを守ってくださいますようにお願いを申し上げます。時を同じくして持たれております礼拝の上に、あなたの豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週の水曜日でしたけれども、裏にちょっと用事があって、そこら辺に行きましたら、元うさぎ組のガラスが割れているのに気がつきまして、あれどうしたんだろう、誰かが何か投げたんかなというふうに思いました。近寄ってみますと、そのガラスがバリバリバリッと割れた真ん中のところに羽がついてるんですね。あれと思って中に入ってみますと、この修法の表に映っております鳩さんがうずくまっておりました。で、写真を撮ったんですけれども、ちょっと右側の胸のあたりの毛が、羽毛がですね、ちょっと乱れているのがお分かりになるかもしれません。どうしたんでしょうか。家内に聞きましたら、あ、ちょうどその時間帯カーテンを開けていたっていうんですね。それで多分、この近所にいるカラスに追いかけられたんでしょうか。私この鳩を何回も見たことがあるんですけれども、どうやらこの辺に住み着いている鳩のようでございます。そしてガラスがあることに気がつかないでバンと、ぶち当たって、びっくりして本人もつらかったと思いますし、痛かったでしょうけれども、さてそれでもガラスは割れちゃったわけですから、ほっとくわけにはいけませんで、シーバガラス店はもうすでに終わってるんですけれどもシーバさんに電話しまして、なんとかなるやろうかとお願いをいたしましたら、寸法を測ってください、もしガラスがあればなんとか、私と椎葉さん2人でですね、元に戻ることができるかもしれないということでですね、木曜日だったでしょうか、行って、修理をしてまた元に戻ったのであります。で、この鳩が部屋の中にうずくまっていたもんですから、私は、ちょっとこう近寄っていきましたら、パタパタっと舞ったんですね。そしてどっかちょっとこの辺のところに止まったもんですから、それをそーっと捕まえた瞬間に思いました。お、これ食べたらうまそうやな後で聞きましたら、イエバトってちょっとなんか臭いそうですのでまあそのまま逃がしてやったんですけど、よかったかなと思いました。そういう事件があったんですけれども、いよいよ緊急事態が解放されて感謝でございます。平和って一体何だろう、一言で言うと何だろう、皆さんどう思われます。いろんな人がいろんな答えを出していると思いますけれども、滋賀県だったでしょうかね、にあります滋養学園の子どもたちがこんなことを言ったそうです。先生、平和っていうのはみんなで一緒に食事をすることよ。そうですよね。 外国の人たちと一緒に食事ができる、国の中のいろんな考えの違う人たちとも食事ができる、それこそまさに平和の象徴なのではないかなと思います。イエス様もその歩みの中で食事というのをとっても大切にされました。一緒に食べる、これはまさに神様の家族として私たちが神様に養われているということを具体的に表すものだと思います。私たちはまあこの緊急事態も出てて、しばらく去年もですね、ずっと愛参会をしてこなかったんですけれども、本当に状況が好転したらまた愛参会を開きたいな、みんなで一緒に食事をしたいな、まあそんなことを考えているのであります。さて今日はマタイによる福音書の8章の5節以下のところで、驚くべき信仰だという題をつけさせていただきました。カペナウム、カファルナウムと書いてありますけれども、カペナウムにおります一人の軍人、百人隊長がイエス様のところに来てお願いをしたというのでありました。主よ、私のしもべが、まあ、しもべっていうのは奴隷のことだっていうのはお分かりかと思います。私のしもべがチューブで家に寝込んでひどく苦しんでいます。まずその事実をイエス様に訴えたのでありました。そしたらイエス様は、私が行って癒してあげようと言われたというのであります。そしてその後に百卒長とのやり取りが続くんですけれども、この百卒長とのやり取りを通してちょっと飛びますが、十節のところでこんなふうに書いてありました。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。ちょっとイエス様のことは大げさだと思いません？ここで感心しと、まあ新共同訳ではなっておりましたけれども、他の翻訳では大体が驚きというふうに訳しておりました。イエス様はこの人の信仰にびっくりされた、驚かれたということでありまして、なおかつイスラエルといえば信仰共同体でありますし、みんな信仰によってつながり、そして国家を形成した国民民族でありますけれども、そのイスラエルの中にさえこんな信仰の人を見たことがないと、こう、それはちょっと言い過ぎじゃないだろうかなと思うぐらいの言葉をイエス様は使っていらっしゃるのであります。そしてその最後のところにこんなふうにおっしゃったんです。11節、言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に信仰の父たちと共に宴会の席に着く。これは私たちもそうですね。私たちもアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセやイザヤたちとですね、一緒にイエス様と食事の席に着く、そう言われているんです。その天国の喜びの席に御国の子らは、つまりイスラエルの子らは外の暗闇に追い出され、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろうなんて、こんなこともイエス様はおっしゃったのでありました。どうなんでしょうか。なぜイエス様はこれほどこの人の信仰というものを評価していらっしゃるのだろうか。 ちょっとそれをご一緒に考えていきたいと思うのであります。まずですね、百卒長、百人隊長という言葉が出てまいりますけれども、ローマの軍隊には、千卒長、百卒長という、役員、軍人がおりまして、その下にこの人の場合は百人の部下がおるということですよね。そしてその軍隊が強いか弱いかということは、このまさに百卒長の指揮にかかっているということだったと思うんです。部下が100人おります。さらにその他にもこの軍人たちに使えるしもべたち、奴隷たちがいたのではないでしょうか。当時のしもべ、当時の奴隷というものはどういう扱いであったかというのはもう皆様もお聞きかと思います。ほとんど家畜と同じでありました。この当時のですね、奴隷について、皆様もお聞きになったことがあると思いますけれども、アリストテレスという哲学者がおりましたけれども、彼がこんなことを書き残しているというのを見つけました。奴隷というのは家畜と同じである、単なる命のある道具である。古くなったら、つまり年を取ったら、あるいは病気になったら、役に立たなくなったら処分してしまえと、こんなことを言っているのであります。ここに出てまいります百卒長は、ユダヤ人からいたしますと、自分たちを支配している権力者であります。ですから、そのようにして奴隷たちを、また現地人でありますイスラエルの人たちを取り扱うことは何の問題もなかっただろうと思うのです。しかしこの百卒長が自分の家にいる一人のしもべのために、チューブでひどく苦しんでいるその人のために、わざわざイエス様のところに来たというのでありました。新約聖書の中にはこれと同じような話が何回か出てまいりまして、イエス様はルカによる福音書の7章の一節のところでこんなふうになさったということが書いてあるのでございます。ちょっとご覧ください。ルカ7章の一節から、イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られたところで、ある百人隊長におもんじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのですと、こう書いてあるんですね。この人は支配者でありましたけれども、自分が使わされておりましたこのユダヤの地に来て、彼らの信仰を見て聞いて知って、ユダヤ教に改心をしていたようであります。そしてただ礼拝に出るというだけではなくって、その一つの街道を、自分がですね、検品をしたというのでありました。ユダヤ人の中にたくさんの友達がいたようであります。そして旧約聖書の中で教えられておりましたように、本当に奴隷であっても神様が自分にお与えくださった隣人として、この奴隷を心から愛していたということではないでしょうか。そしてイスラエルの人たちと同じ神様を信じ愛し礼拝をしていたということでありました。 さらにこの話の中にもう一つ出てきたことがあります。イエス様がじゃあ私が行ってあげようというふうにおっしゃいます、言いますとおっしゃいますとこの人が返事をしたのでありました。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。言葉をというのですね。その理由が9節以下のところに書かれているわけですが、私も権威のもとにあるものですが、私の下に兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の人に来いと言えば来ます。またこれをしろと言えばその通りにします。私も権威のもとにあるものです。ですからあなたが神の御子として神様の言葉をいただければ、その言葉は事実となって現実となって、この私の愛するしもべは癒されます。そうイエス様に告白をしているのであります。イエス様が来られて私の家に入ってくださるなんてとんでもない。私は汚れたものです。私は被造物ですと言ってへり下っているのであります。今日礼拝の最初にイザヤ書の6章のところを読んでいただきました。預言者イザヤが神殿で神様と出会った時のことが書かれてありました。二つのセラフィムがいた。そしてこう呼び交わし唱えていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。それを見たイザヤは、私は汚れたものだ、私は滅ぼされると言って退いたのでありました。さて今日は先ほどの賛美の中で賛美歌聖歌の610番を、ご一緒に賛美をいたしました。ハンさんがこれを選んでくださったんですけれども、連絡をいただきまして、私は知らない曲でありました。皆様この歌よくご存知でしたでしょうか。あ、山さん知った、うん、初めてだったんですね。でもこう見てみるとすごくいい曲だし、そして YouTube で探してみると本田ルツ子さんの歌がちょうど載っておりまして、私それを録音してですね、そして二丁調だったもんですから、あ、これならフルートでもできるかもしれんということでですね、下手くそなフルートで伴奏をさせていただきました。実はこの曲は修法の後ろに、文章と写真が載っかっておりましたファニー・クロスビーという人の作詞でありました。ファニー・クロスビー、1820年から1915年、アメリカの詩人、賛美歌作詞家、3000曲か4000曲ぐらい確か作曲をしたというふうに伝えられております。でその中の一つの話が本当に心に響いたので載せさせていただきました。幼少期に視力を失った彼女は、新垣勤さんと同じだったんですね。確か2週間ぐらいした時に、担当の看護婦が薬を間違って目に刺してしまっ って、それで彼女は見えなくなってしまったそうであります。幼少期に視力を失ったことは彼女にとって最大の挑戦でした。しかし自分自身を主に捧げたファニーは、すべてのことに主の意志があることを理解していました。ある時、非常に有名な宣教師が同情に満ちた口調で彼女に言いました。私は実にあなたのことを気の毒に思っています。主はあなたにこれほど多くの賜物を与えたのに、あなたに視力を与えませんでした。ファニーはすぐに答えました。もし私が生まれた時に主に求めることができれば、目の見えない状態で生まれてくることを願ったことでしょう。宣教師はとても驚いて、どうしてですかと聞きました。ファニーは言いました。そうすれば私が主にお会いし、目が見える時に私が初めて目にするお顔は、きっと私を喜ばせてくれる救い主の顔だからです。私たちはこの前の総会の話し合いの後で、この目標聖句を選びました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方にも望んでおられることですとありました。私はしかしこの主の御言葉大好きでありますし、本当にいつもこの言葉を口にしているんですけれども、この1年皆様と一緒にまた味わえることを本当に感謝しております。私たちの人生にはこのファニー・クロスビーにあったような出来事が起こります。先週の月曜日だったでしょうか、畑に行って、天気が良かったし体調も良かったもんですから、そうだ畑を耕そう、小さな耕運機、こまめって言いますけれども、あれで3時間やっちゃいました。したら次の日ものすごく調子悪いんですね。足腰が痛い、肩が痛い。で恵美子にこの痛いところをガーもっと強くもっと強くって押してもらいました。したらなんかビリビリビリビリビリビリと電気が走るように痛みが出るようになりました。もしかしてペースメーカーからつながってるんだろうか、何やろうかと思ったんですけれども、そうだ久しぶりに霧島教会の中村、さんに、中村整骨院針灸やってますから、あそこに行ってみようと思って行きましたら、先生左の後ろが縦に張り取るのは何ねこれ、うちの奥さんがギャーッと押してくれた後でありました。これがまず治らんとダメだわね。そういう筋肉痛をした時に絶対やっちゃいけないこと、無理にそこを押さえてやるとダメだよっつって、今日もまだ痛いんですけれども、まあおそらくあと 2,3 日で治ると思いますが、本当に、まだまだ使えると思いますので、皆様と一緒にこの1年も歩んでいきたいと思っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさい。信仰の先輩たちがそれぞれに与えられた大きな痛み苦しみの中でも、あなたを信じ、あなたに自分自身を委ね、感謝し喜んであなたに仕えていった生涯、私たちもまたその後をついていきたいと思いますので、この1年この御言葉とともに私たちを歩ませてください。 私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。